妻。ということで、
はーい、
はい、どうもどうも、
はい、どうも、
はい、
はい、どうも、
どうすか。
いやー、やっぱ僕もね、なんていうんだ、急にね、僕も、はい、まあ本当に僕のライフスタイルというか、あれがあれなんで申し訳ないんですけど、
はい、
やっぱこう外で自転車漕いでる時間っていうの結構あるんですよ。
うん、
ほんでまあこう、まあ、配達が終わって、
はい、
その拠点に戻るときにね、
はい、
まあ、ただ漕いでるだけの時間っていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
その時になんかこうふっとなんか思い出すことがあるんですけど、
はい、
やっぱ僕亀仙人が放った、
はい、
マフーバーにやっぱりちょっと涙が出たんですよね。
うん、
今日は、
はいはいはい、
なんかやっぱりその、
まあ、気になるツイートですね、はいはい、今日の気になる NK ツイートですね。
そうですね、あれがやっぱり僕急に思い出してきて、
はいはいはい、
なんかやっぱり
なんで急に思い出したんですか。
いや全く分かんないですよ。
あ、そうなんですか。
うん、僕そういうのねあるんですよ、
はいはい、
なんかそういうのがあるんですよね。
話せんかい。
いやいや
話せんかい。
話はもう知ってしましたよ。
いやいや違う違う違う違う、うん、まあまあいい。
いやなんかそのなんか分かんないですよ、急にふっと、
はい、
やっぱ僕そういうのってすごい好きなんだっていうんですよね。
というとどういうのが、どういうの。
いやいや僕その、はいはい、刹那的な、
はいはい、
やっぱり盛り上がっていきたいっていう、そのいろんなどっちもやっぱ好きなんですよね結局。
いやあんまり刹那的なのを、
うん、
好きってイメージないよね。
ないですよ、ね、
正直刹那系じゃないよね。
刹那
系いろんな意味で刹那系ではないよね。
ないですよ、
うん、っていうイメージだとは思うんですけど、
はい、
まあそういうのも好きだと。
そういうのも好きなはずなんですよ僕は。
はいはいはい、はい、
そう結論的にはもうとにかく今どうするかっていうことが大事だというのをすごく思ってるし、はいはいはい、
なるほど、
思考回路的には、
うんうんうん、
今どうなんだっていうことがやっぱ大事だと思ってるんですけど、なんかこうやっぱりこう
ちょっと高額のためになんですけど、
はい、
亀仙人のマフーバってどういうあれかだけパラッと言っといてもらって、
僕の記憶が正しければ、もしかしたらその
記憶、いや私も存じ上げてはいるので、
記憶自体が、
は
い、もしかしたら間違ってるかもしれない。
ただ何言ってるかわからない方もいるかと思うんで、
はいはいはい、
ドラゴンボールですよね。
そう、ドラゴンボールという昔、はいはいはい、まあ今も漫画があった、鳥山明のね、
はい、
漫画があったんですけど、
はいはいはい、
まあその昔悪魔の、
はい、
悪の大王という、
はいはいはい、
ピッコロ大魔王という魔王が、
はい、
地上に君臨したわけです
よ。君臨したと。
でそこで、まあ、なんていう世界的に有名な武道家、
はいはい、
ムタイト様、
ムタイト様が、
ムタイト様という方がいらっしゃって
その久しぶりに聞きましたね、その亀仙人までは行ってもムタイト様はちょっとねなかなか聞かないよねこれね。
ムタイト様の弟子に亀仙人、はいはい、若彼氏頃の亀仙人と鶴仙人が
いる、鶴仙人、はいはいはい、
でその3人に挑んだんですけど、
はい、
もうとても強すぎて、
はい、
腹立たないんで、
なるほど、
ムタイト様が自分の命と引き換えに、
はいはいはい、
まあドラクエで言うならメガンテですよね。
はいはいはいはい、はい、
自分の命と引き換えに、
はい、
ピッコロ大魔王を封じ込めるという、
なるほど、
必殺技をね、
必殺技
編み出してやったんですよ。
はい、
でそのムタイト様の活躍によってピッコロ大魔王は、
はい、
電子ジャーご飯の電子ジャーに封じ込められて海の底に沈められてたんですよ。
はいはいはい、はい、
それはある日ピラフ大王っていうやつ、
うん、
ちょっと悪いやつがおって、
うんうんうん、
コアクトがいてね、
うんうんうん、
そいつがなんかわざと見つけてきて、
うん、
その電子ジャーを開けて、
はい、
ピッコロ大魔王復活させるんですよ。
はいはいはい。
で、ピッコロ大魔王を蘇ったということで、また世界が、恐怖、
うん、
恐怖のどん底に落とし入れ
られる。なるほど、なるほど。
で、そこで、
はい、
そこでですよ、
うん、
亀仙人がね。
亀仙人が。
亀仙人がついに、
若くない日の。
若くない亀仙人、もう老人で、いつも女のケツばっかり思わせるようなキャラクター作りになってる亀仙人が、ついに本気を出すというか、
はいはい、
ちょっと泣けてきましたね、すでに。なんかその、見せる時が来たんです。
なるほど。
はい。
はい。
で、マフーバー。マフーバーを見せるんですよ。
師匠が。
師匠が
犯人を。あの技を。今こそ俺がやるしかないと。
これはまずいですね。
ええー。
これは。
やるしかないということで、
これはまずい。
ぐっとこう、そうね、道着というか、なんというか服をパッと脱いだら、はい、ムキムキなんですよ。
あれ、ムキムキになりましたっけ、
なりました、なりました。なりました。
それなりましたっけ、
なりました。あ、まあまあ、てか、多少ムキムキですよ。だから普段のそのキャラクター造形に比べれば。
そうやったっけ、そうやったっけ、はい、あれ、フライパン山の時だけ最高やった。
ムキムキ、いや、それは、さらにムキムキになった時の。それは、なんていうか、巨大猿になってるみたいな
話。そうそうそう。
いや、そういう事件じゃなくて、はいはい、ただ単純にこう、ムキッとこう、
そうです
するという。
そう
なん
です
よ。あら、なんかそんな、なったんや、みたいな。
そう。で、ピッコロもね、それまで余裕しゃくしゃくやったんですけど、はいはいはいはい、そのマフーバの名前を出した瞬間に、ビビって、逃げようとしたんですけど、亀仙人がそこで、最後のマフーバ放つんです
よ。はいはいはいはい。
で、封じ込められるかと思った瞬間、失敗するんですよね。
なるほど。
失敗して、亀仙人は死ぬんですよ。
そうなんですよ。
あれ泣けるわ。
なんでなん？だから分からへんねん、俺。死んだやん、あいつ。ただ死んだだけやったやん、結果。
いや、犬死にしよったわ。ピッコロも言ってましたよ。
そうやろ。
犬死にしよ
った、俺、あれで、あのシーンで犬死にってことを覚えたんやから。マジで。
いやー、俺、あれが泣けてね。
あ、マジで、
うん、なんか思い出しただけで。やっぱり、違う、僕、だからその思いが繋がっていくみたいな、多分好きなんです。いやな、自分で、はいはいはい、自己分析して帰ったんですけど、はいはいはい、
帰った
の営業所に帰ったんですけど。思い出してください。僕、筋肉マンで一番好きな、
はいはいはい、
あれあるじゃないですか。
はい。
ウォーズマン
対。数学式のやつね。
ウォーズマン対、バッファローマンの。
わかりますよ。
わかるでしょ、
わかりますよ。
そのロングホーンがおられたことによって、筋肉マンと戦いに繋がっていくって話があったじゃないですか。はいはいはいはい、あれに似たものを感じるんですよ。
いやいやいやいやいや
いやいやいやいやいや違うやん違うやん。
え
違うやん。だから、はいはい、亀仙人は、魔法は失敗して死にますよ。失敗して死にますよ。はい、その思いを受け継いで、
はい、
まあ、言うたら、ムタイト様からの流れがあるわけですよ。
はいはいはいはい、
で、その亀仙人失敗して死んでしまうけど、
うん、
わしは死ぬけど、確か死に際にね、
うん、
死ぬけど、うん、若い奴らが何とかしてくれるみたいな、多分そのような発言したというような気がするんだよな、俺。
してたっけ
忘れた。で、とにかく天心庵がその場におってその技を見てたんですよ。
うんうん、
確か見てたはずなんですよ。
うんうんうんうん、
それで天心庵が一生懸命マフーバの練習をするんですよ。
はいはいはい、はい。はい、
で最後に天心庵がマフーバでピッコロと叩こう出した瞬間に、
うんうんうん、
なんか知らんけど天心庵が割れてるんですよ、ね。
そうなんですよ。そうなんです。
電子ジャーが割れていくってなされてるんですよ。
そうなんです。
いや、気づいてんやそ
こ。結局無駄なんですよ、だから。何やったんやと。
いや、マフーバはね、ほんま何やったんですよね。
だからもうダメな連鎖ですよ。
いや、いやいやいや。
そう考えると。
いや、そうですよ。いや、でもやっぱりその最後の最後、最後の最後、悟空が、それで僕も一番、ドラゴンボールで一番好きなシーン繋がるんですよね。
はいはいはい、
だから言うなれば、やっぱ、ムタイト様からの。
ああ、そこが好きっていうことからの逆算的な繋がれたらわかりますよ。
そう、多分そうなったんですよ。自然繋がったんですよ、
わかりますよ。
自然繋がったんですよ。
はいはいはい。
だからその思いを、やっぱ悟空が受け継いでるじゃないですか。
はいはい、
確かそんなこと言うと思うんですよね。
はいはいはい、
ね、
うん。言ってたっけな。
いや、強くなって帰ってきた瞬間最初、バリ強いが多分そんなこと言ってると思うんですよ。
うん、
多分言ってなかったかな。あれ。言ってなかったっけ？フリーさんの時だけやったっけ？その言い出した。
ちょっとわかんないですね。
はい。
超新水を飲んだことしか覚えてない
です、ね。そうそうそう。バリ強なってくるぞ。
そうだ。だからもうその水だけでよかったやん。
いやいや。
ってちょっと思ったっていう。子供心ね。
はいはい、
うん。思いましたけど。
あの、マフーバが、やっぱり一番グッときますよね。
マフーバ関係ないからさ、だって。マフーバ関係ない。
いやいや、もう時空を超えて受け継がれるマフーバですからね、やっぱり。
いや、受け継がれてないやん。
いやいやいや。
最後つられて終わったやん。
いやいや、だからあれ、だから天使案が、電子じゃ割れてなかったら、じゃあどうやったんやって話じゃないですか。
まあ、悟空の好きなシーンがなかったってこと
ですか。いや、まあそうですよ。それでドラゴンボールとしての、まあ。話題と、なんていうんですかね、物語としてはちょっと、シリスボーしますね。
盛り上がりかけたんでしょう、ね。そして NK さんもその大好きなシーンはなかったですから、やっぱマフーバでもグッと来なかったんでしょうね、やっぱね。そういうことでしょう、やっぱり。
やっぱ、あそこで僕は亀仙人がマフーバを放つっていう、やっぱりその仙人感がいいですよね。
あー、それはね、わかります。
わかるでしょ？
それはわかります。
そうなんですよ。
それはわかります。
やっぱそういうことなんですよ。寄捨て人風で、やってるんですけど、
はいはい、
いざという時には、やっぱ命をかけるっていう、その漫画っぽい感じ。
いや、だから、なんかはい、まあ、服でもいいですし、
はい、
まあ、仮面でもいいんですけど、
はい、
なんかその今までのキャラ造形っていうのが、はい、少し何かを脱ぎ捨てることで、
そうです。
パッと変わる瞬間っていうのは、まあ正直バトル漫画ちょっとドキドキしますよね。
いや、そうですね。
基本的に。
はい。
まあドキドキしなかったのはあれですね、ロビンマスクが、
は
あ、上の鎧をパーンって落としたことで、
は
あ、なんかこう、これで体が軽くなったからって。
そんな
ね。
僕ちょっとそれ存じ上げない
んですよ。あるんですよ。
どこでしょうね。
いや、なんかあの、はい、その、どういったんやかな。パッと、な、掘り投げたやつより上に行ってから、はい、掘り投げたやつを捕まえるみたいな。その時に、あの、はい、なんかこう、何まあ、なんか来てるでしょあの人、はいはいはい、プロテクターみたいな、はいはい、あれ実は重いらしくて、
あーなるほど、
だいぶ終盤戦になって、はあ、本当にだいぶ終盤のシリーズの時に、はあ、それを脱いだらロビマス軽なるらしいんですよ、はあ、って知った時に何なんそれって思ってい
やーなるほど
っていうのだけですね。僕がその脱ぎ捨てることで、キャラ造形やパワーが変わったことで、でも別に感動しなかったのは。
いや、感動しない
ですね、はい。それだけですね。ロビンマスクらもいらなかったです。
ロビンマスクは正直、ロビンマスクストーリーは、何もほとんど感動しないですね。はい、
そうですね。
やっぱりバラクーダに見立ててモップの、はい、なんかモップを、かぶって、バラクーダになり、なりすますっていうシーンあったと思うんですけど。
何でしたっけ、ウォーズマンに。
ウォーズマンです
よ。言うこと聞かすんでしたっけ、何でしたっけ。
そうそうそう。モップをかぶるっていう、確か。子供騙しのあれが多いですよね。ロビンマスク編は。
あれ何なんでしょうね、あれはね、本当もう、ロビンマスクはちょっとだからそういう意味では亀仙人逆ですよ。
いや、逆です。
イケメンキャラなはずなんですけど。
あ、そうですね、クールキャラ。
そう、でも全然かっこよくない。
全然かっこよくない。まあ、タワーブリッジ自体があんまかっこよくない
ですね。そうですね。はい。まあ、それ含めてロビンマスクが好きなんですよ、もちろん。
いや、僕はもう好きじゃないです。
僕は別に割と全部好きですけど。
ああ。やっぱロビンマスクで一番僕印象深いのは、はいはい、アトランティスかなんかと戦った時に、はい、水中に落ちていってね、はい、ロビンマスクが勝ったんか思ったらアトランティスがこう仮面を持って出てくるシーンがあるんですよ。
仮面が先に出てきてね。
そう、仮面が出て
きて。ロビンって言ったらね。
そう、そうですよ。ロビンマスクが負けてた
ら、はいはいはいはい、
仮面取れて、はい、バラクーダが当たったんですよね。はいはいはい、それが僕一番イメージ強いし、もうす
ぐ。バラクーダにはなってないし、誰かがモップを。
僕だからね、ロビンマスク印象一番それが深いですね。
ああ、そうですか。
あんまりだから僕はあんまり。
あ、いいとこなしなんですね、じゃあ。
僕はあんまり、
正直。
お、記憶がないですよ。もう一回今読んだら、うん、なんかあるんかもわかんないですけど。
テリーマンもじゃああんまりですか。
テリーマンはね、
その、キン肉マンの連れってこと抜きにしたらあんまりですか。結局じゃあ。
僕は、はい、当時はあんま好きじゃなかったっすね。
ってことですよね。やっぱその、なんていうんですかね、いわゆるその、
はい
3番バッター、
はいはいはい、
2番バッターみたいなあんま好きじゃないんですよ、ね。
いや、だから僕はウォーズマンでしたよ、
うん。いや、ウォーズマンはだからもう完全にそれはちょっと7番とかじゃないですか、
ある種。あ、まあ。
7、恐怖の7番バッターみたいな。まあ、決して1番4番にはいないでしょ
う。そういうポジションが好きだったかもわかんないですね。
うんうん、でしょうね、ま
あ。テリーマンはね、なんか、いなたいでしょ、なんか田舎臭いでしょ、なんか。
いや、それはそうですよ。肩の星飛ばすぐらい。
いや、そうですよ。
あんな技ないですよ。
いやいや。
お前それ飛んだんかっていうね。
違う違う違う。じゃあテリーマンはね、でもやっぱおかしいと思うのは、
はい、
テリーマンもロビンマスクと同様、うん、ちょっとクールキャラじゃないですか、
も
ともと。それが、うん、筋肉マングレートになった時にね、うんうんうん、カメハメの代わりに筋肉マングレートになった時に、
はいはいはいはい、
技が全然できないんですよ。カメハメの技が、
うんうんうん、
そのスマートさが全然出ないんですよ、
うんうんうん、
で結局自分らしくやったらいいみたいなことになって、
はい、
テキサスコンドルキックするんですけど
しますね、
はい、うん、なんかあの辺がなんかテリーマンやったら意外とグレートの技そのままスマートにコピーできたんちゃうかなみたいな。
あーなるほど、
うん、別にいいんですよ、別にテキサスコンドルキックはそれでいいんですけど、
うんうんうん、
テリーマンのキャラやったら、うん、なんかその辺はスマートにできそうやのになと思って。
いやー。
思い出してくださいよ。
わかりますけどね。
悪魔超人編でね、マウンテンを倒した人
は、はいはいはいはい、
ただのブレンバスターですから。
そうですよ。
ブレンバスターで谷坂に落ちたと思って、二人も死んだ思ったら、勝つ、はい。勝つ。
はい。
勝つって
言って。はいはいはい。
ね。
はい。
もう、なんか帰ったぜ、筋肉マンみたいな感じで、はいはいはいはい、ミート君の骨盤みたいな持って、現れますから。
うん、
帰りたい。かっこいい感じで。
人体模型持って現れる。
かっこいい感じで現れるキャラのテリーマンですよ。それがカメハメのマンサーで一個もできないんですからね。
いいじゃないですか、それは。
なんかその辺が、あと、テリーマの技がないんでしょうね。
いや、ないですよ。
いや、テキサスコンドルキックしかないですよ、思い出せるのが。
スリーパーホールドもあるじゃないですか。
それ、テリーマの技。
テキサススリーパーホールド。
あ、なんかあったな。
ありますよ、テリーのやつありますよ。あとまたが肩の星飛ばす。
肩の星こう、こういうピューって飛ばす。もうあれでも、あれな、取られたらもうなんかあかんやつやろ、あれ。取られたらあかんやつやろな。
あれが一番ですよ、やっぱ。
いや
テリーの技といえば。
せやな。
いやでも、うん、テリーマンは、はい、いいんですよ。
あ、いいんですか。
なんでかって言ったら、筋肉マンが、うん、テリーって呼ぶから。
ああ。
もうそれでいいんですよ。
いやでも最初に登場した時なんて本当筋肉マンと犬猿の仲みたいな
ポジションで出てきたんですよ。そうですそうです。で、はい、だから、はい、その時代から唯一。
あ、まあそう
ですよ。そうですよ。
そうですね、
まあまあ。ロビンも多分いるんですけど、その時代から。はいはいはい、でもやっぱり最初、一番最初から、出てるのは、もうギャグ漫画の頃から、がっつりいるのはテリーだけですから。そう考えるとやっぱり、はい、まあ二人はやっぱりもう、まあレジェンドですよね。そういう意味では。と思うんですよ。
まあでも全然パッとしないですよ、テリーも。
いや、びっくりするぐらいパッとしない。
全然パッとしないですよ。あれなんでなんですかね。
いや、それ、まあモデルが悪かったんでしょ。テリーですから。
やっぱり、
はい、何にもほらなんかこう手込んでない。
いややっぱりその点で考えても、はい、やっぱりウォーズマンのセンセーショナル感というか、
いやそれは
すごいですよ。
うん、それはそう、いやウォーズマンと、はい、バッファローマン、あの辺はやっぱもう出来が良すぎるから。
いやすごいですよ。
う
ん、
だいたいそうじゃないですか。だいたいあの辺の時に仲間になるやつで、そのちょっとキャラがっていうやつは、まあ人気出るんですよ。
いや、でもそういう意味では、やっぱブロッケンジュニアのポジションは貸すんだよね。
いや、そうですよ。
ウォーズマン登場によって。はい、そうです。ブロッケンジュニアってどっちかというとウォーズマンポジションに行こうとしてたと思うんですよ。
まあそうですね。
どっちかというと。うん、ちょっと。
だからラーメンマンとブロッケンと、そうですよ。あたりですよ。
ブロッケンマンのね。
そうですよ。
あれやっぱりお父さんラーメンにして食べられたから、その仇を打つ。
いや、そうですよ。だからそこまでの、なんかそれだってよっぽど流れあるんですから。
いきなりもう分断される
とか、考えてください。だってムタイト様のマフーバー、
はいはい、
でまあまあ最終的にジャーが壊れてたと、
はいはいはい、
まあありましたけど、
はいはいはい、
ブロッケンジュニアは目の前でお父さんラーメンで食べられてるんですよ。
いやそうですよ、もうすごいです
。考えてくださいよ。それ
いや全然
違う。その父の仇を討つためにつって、
はい、
ねラーメンマンにこう挑んで、
はい、
いろいろあった先に、
はい、
最終的にタッグ組むまでね友情
を
持つわけですから。
そうです。
はい。
あれコンビ名忘れたわ。
僕もちょっと忘れましたけど。
何やったっけな、あれ。
モストデンジャラスちゃうかったっけ？
ちゃうな。そうちゃうか。
そうちゃう？
モストデンジャラスコンビじゃん。
そうやろ？
すぐに負けられちゃうやろ？
そう。そう。そう、言うてもだけど。
2000万パーツに負けねえやったっけ？
うん、多分そうやった。
ちゃう。
ちゃうかったっけ？
ちゃう。誰に負けねえや？ 2000 万パーツやったっけ？
そうやと思うで。
2000万パーツってあれやんな、ビッグザブドウと。
そう。あ、そう、やっぱそうそうそう。
そうやな。
うん、そうそう。ブロッケンジュニアとウルフマン。あ、ウルフマンでした。
あれ？
はい、ラーメンマン違いました。
ラーメンマン違いました、
ね。はい、ラーメンマン、その頃あれですね。死んでますね、よく考えたら多分。違いましたっけ？
モンゴルマンになってんじゃん。
そうそうそうそうそう。あの、だからあれや、あっち。
違うで、ちゃうで。
ちゃう？
モンゴルマンはバッファローマンとペアで出てくんねんて。
あれ？そうやったっけ？
それが2000万バーツじゃん。
そうか。
ああ、そうやって。
2000万バーズが、だから、あれだ。そうそうそうそう。そうや、そうや、そうや、そうや。
なんかバッファローマンが肩当てみたいにして。
じゃあ、やっぱ戦ってるままやな。友情ないわ。
友情ないですね。ああ、やっぱりアシュラマンの人形でこう、友情パワー引き下がれてたんだ。
筋肉マン好きなんですね、やっぱね。
いや、筋肉マンめっちゃ好きでしょ。
筋肉マン好きなんですね。
めっちゃ好きでしょ。ね、一番、多分、キャプテン翼か、
はい、
筋肉マンが一番見てたんちゃうかな。
まあ、
世代的なもんでしょうけど。
筋肉マンはでも面白いからね。
まあ僕は、うん、だから、一気マンと、
はい。
筋肉マンと、あの辺かな。一気マンしてます？この話
知らない。まあ、一気マンというのは、まあ、聞いたことありますよ。
号泣長寿一気マン
やった。はい、呼んだことはないです。
はい、おもろいです、あれ。
どんなんなんですか？
野球が、
はい、ああ
バト、なんかバトルマンとかみたいな感じで。
そういうのね。
野球じゃないんですよ。
はい、野球じゃない。
で、稲妻返しやったかな、久々さん。
言ってましたね。
なんか電気うなぎみたいなやつからヒントを得て、なんかボールに稲妻が走るんですよ。
もう筋肉マンもそうやけど、すぐ稲妻走るからね。
いやいや、走る走る。
この頃の。
稲妻はやっぱすごいですよ。
すぐ稲妻、そして、なんか何やったらプラズマ出てきます
よ、ね。いやいやいや、そう、まあ、プラズマはでも、ちょっと後ですよ。
だから
新進気鋭ですよ、それ。
またこれでもあれじゃないですか、プラズマっていうのが解明され出してから、プラズマっていうの漫画から一気になくなったでしょ。
ああ。
一時めっちゃ流行りましたね、プラズマって。
いや、僕はでも、僕のプラズマ体験は、はい、ライトニングプラズマですね。
いや、そうそうそう、はい、まさにそうです。
はい。それからぐらいかな。
いや、なんかね、そっから先のまた私の世代になると、
そうですね。
割と出てきましたよ。
そうですよね、僕全然わかんないです
よ。いろいろ。はい、
ライトニングプラズマ止まりですね、僕
は。あ、そうですか。
はい。
なるほど。
はい。
まあまあ、マフーバの話。
思いもおらん。夢中になってもうた、これも。
やっぱ漫画ですよ。
いや。
困った時は。
いや、僕も大好きですよ。やっぱ筋肉ドライバー編み出す瞬間とかも、今、鮮明に読みがありましたけど。
ドライバーはあれか。 滝のやつか。
そうです、滝のね。イノシ
シみたいな。イノシシ。
筋肉ドライバーですよ。
はい。ただの動物虐待のやつですよね。今の時代やったらね。
筋肉ドライバーですよ、やっぱり。やっぱり。
なんか気でやってて、
そう
なんか全然ね、得できなくて、そのやってる最中に、大イノシシが現れて、揉み合ってる間に、なんか駒送りみたいになって、それだーっていう。ね。いや、それはわかるけど、イノシシの気持ち考えろよ、みたいなね。
あれやで、やっぱり。やっぱそうっす。はいはい。はい、いいですね、
なるほど。
懐かしい。
まあ、ウーバーね。
はい。
はい。まあまあ。
はい。
まあ僕もこのシーンは実は好きです。
やっぱそうですよね。
はい。当たり前にね。
いやあのシーンいいと思いますよ。僕も筋肉マン史上、ベスト3に入るんじゃないですか。まあ、
正直言うと、はい、失敗したのがちょっと寂しかったんですけど
ね。いやわかるよ、その寂しさ。わかるわかる。亀仙人が、やっぱ格好、よくあってほしいよね、そこは。
そう。あと、うん、あともう一つ言うと、うん、成功するけど、
うん、
破られてほしかった、
ね。ああ、なるほどね。
うん。なんつうか。あの、何年か、5しか持たないみたいな。
はいはいはいはい、
その設定で、
はいはい、
だからその何年か何年修行しとかないとやばいみたいな。
ああ、ちょっとドラゴンボールっぽいね。
そう。
ぽいね。
でもなんかあの失敗しちゃったじゃないですか。
失敗しちゃったんですよ。
はい、あれ、なんていうの、まあ、最終的にじゃあ壊れてるもそうやし、
はい、
あの頃って若干まだギャグ要素残してるじゃないですか。
あれ、ギャグなんですか？
ギャグでしょ。
いや、ギャグではないでしょ。
いや、あの、なんていうの。
天神はバリビビってましたよ。じゃあが割れてるみたいな。いや、
ギャグじゃないですか。
いやいやいや、もうこのままやるしかないで、スーってこう、武空術みたいなの置いていって
ね。ギャグじゃないですか。全然ギャグじゃないですか。まあ、ていうか、ドラゴンボールってギャグじゃないですか。
まあ、
基盤は、
まあ、
大基盤はね、
まあ。
うん。そうそう。だから、それが、すごく出てるんだろうなっていう展開なんですよね。失敗するっていうのも含めて。
いや
うん。ね、まあ、でも、まあ、好きですね。
まあ、名人だと。一番活躍した人だと思います、あそこ。
まあ、そうでしょうね。まあ、もっとムキムキになった時か、あそこがないでしょ。
もっとムキムキの時は、初めてカメハメハを打つ時でしょ。
そう。
あれ
も素敵でしたね。
まあ、でも、あれは、でも、なんていうか。
まあ、顔見せですからね。
そう。
うん、まだ。うん。
まあ、バンコクびっくりショー。
はいはいはい。
バンコクびっくりショーの時も結構良かったっすね。
良かったですね。
結構良かったっす、うん。はい。あの時も活躍しましたね。
まあ、でも今の人たちがどれだけ知ってるのかってことですね。
いや、バンコクびっくりショーは知っといた方がいいですよ、やっぱり。
いや。やっぱりね、そこまでギリギリ知ってるとしても、
はい、
何人の方が、
はい、
ムタイト様を知ってるのか。
いや、ムタイト様は絶対知ってますって。
いや、絶対知らんと思うで。ほんまにほんまに。
ドラゴンボールファンで。
いや、ファンは言い過ぎやけど、ドラゴンボールは知ってるよ、亀仙人知ってるよ、みたいなのはおるけど。
鶴仙人も知らんのじゃん。
下手したら知らんと思うよ。
ドドンパ。
え、ていうか、
はい、
俺、ありますよ。鶴仙人。
はい。
って、何そのまたボケ、そんな、みたいな。
は？
だからありますってそういう言われたことあるもん。
まあ。
そう。鶴仙流とかな、そんなないでしょ。いやいや、あるねんって。
いや、あるよ。
そう。いや、
天さん。
ないでしょ。天さんみたいな。
天さんちゃうぜ。
いや、天さんちゃうぜは知ってんねん、
多分。天さんちゃうぜ、
うん。そうそう。
もう天さんに限っては僕のこと、損って呼んでたからな。
そうですよね。
損。
損。何がおもろいんかわからないけど、面白いってあるんですね、やっぱね。
いや、ドラゴンボールの、面白かったね。
はい。
うん、すいません。はい。
あれだ、3日ライブしてきたんでしょ？そういえば。
3日もライブしましたよ。
まあ、これスパッとになっちゃいますけど、
はい、
ブログも書いてなかったんで、
はい、
今日も、まあ、よかったんかなと。
いや、楽しかったですよ。
はい。
僕ね、前、やった時、
はい。
なんかこう、声の出が僕の中でちょっと、納得いかなかったんですよ。
とおっしゃってましたね。
はい、これで、今回はまあまあ出たんで。
はいはい。
はい。すごく楽しかったですね。
まあまあ単純に、
はい、
夏の日差し言うてもあれか、でも。
めっちゃ暑かったっすね。
あ、でもちょうど真夏になりだした時期ですよね。
ね、なんか
もう、3日言うたら。
めっちゃ気分悪かったっす
ね。でしょうね。うん、いやいや、素直にね。
うん。
うん、
なんか。
一番暑い時間ですもんね。
めっちゃ暑かった。
まあまあまあまあ。
はい。
そんな感じですね。
そう
ですね。とりあえずは。
まだ次はね、9月のね。
はい。
何日か決まりました。
あ、そうですか。
はい。
あ、いい時期ですね。まだ。
そう、定期的に出しまおうかな。
はいはい。
はい。面白いですよ、ペンの。
すごいやん。タマキングの2万また決まってるね。
東京でしょ？
うん。
はい。
へぇ。
はい。
まあまあ、ごめんなさい。まあまあ、そんな感じで、じゃあ、ライブスケジュール一応お知らせしておきますが。
はい。
今週は9日、土曜日。
はい。
まあ、かなり キンキンのあの日に放送になると思いますけども、
はい、
9日土曜日、はい、16ビットで、
はい、
NK さんと私共演しますので、
なるほど、
あ、よかったらぜひ来てください、
はい、
6時6分6時半スタートです、
はい、
はい、ぜひお願いします。
そ
して来週15日16日17日は NK さんライブ決まっております、
うん、
15、16は天ヶ崎ブラントンからの天ヶ崎トラ、
はい、
そして17日は神戸布の引きハーブ園、
はい、
森のホールでロッキンロールということで、
そうですね、
まあ、これ昼間なので、
はい、
これね、布引きハーブ園ちなみに割と神戸の観光所なので、
そうですね、
まあ、普通に、
はい、
布引きの滝とかもあるようなところなので、まあ、夏には持ってこいだと思うんで、
う、ね、
まあ、よかったら、まあ、ハイキング的な感じで、
ね、
はい、行ってもいいんじゃないかなと、まあ、これは真面目に思ってました、
はい、
はい、そんな感じで、はい、で、まあ、7月については、まあ、土月末ですけど、はい、31日に僕はワンマンやりますし、
はい、
NK さん同日31日、
はい、
甲子園口の商店街で、
あ、そうね、
またなんかイベント決まってるみたいなので、
はい、
はい、まあ、これは、まあ、まあ、また次回ということで、言うんじゃないかなと思っておりますので、
はい、
それも、まあ、チェックしていただきつつですね、
はい、
来月頭、8月5日、
うん、
金曜日は、まあ、これがっつりツーマンなので、
なるほど、
よかったら来てほしいなと、
はい、
思っておりますので、
そうです
ね、ぜひよろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします。
頭ツイッター、フォロー、お便りなどなどお待ちしておりますので、
すごいな、
はい、よければ、
いや、本当に。
いや、ちょっとさっきのがつまらない話をして、
はい、
そのまま終わっていったから、
ああ、
ちょっと締めるだけ締めとこう。
なるほど、いいと思
うんだけど。なんか、言った分だけフォロワーが増えたりしてたんで。
ああ、やっぱりさ、毎回言う方いいね。
やっぱあるよね、と思って、その、なんか、まあ、ちょっとだけ付け足すだけですけど、
はい、
やっぱそんな言わないと分かんないよね、
はあ、
なんか改めて思う最近なので、
まあ、はい、そうかな、
うん、まあ、実際、
はい、
まあ、絶対言わないと死ぬとかそんな思わんでいいと思うんですけど、はい、まあ、まあ言わないと分かんないことそれはあるよなって思うので、はい、
なるほど、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
ぜひ、皆様いろいろチェックしてください。
はい、
なもんですかね。
そうですね、
はい、それではまた会います。
また
夢のカウボーイ。